今朝は1時ごろにですね、ある方から電話がありまして、まあ、約1時間ぐらいですかね、お取り次ぎを、電話でお取り次ぎをさせていただきました。でも私はそれからすぐに起きてご本部にお参りをさせていただいて、まあ、その方のことなどもですね、ご記念をさせていただいたんですが、難儀をなさっている方、困っている方はですね、夜とか昼とか朝とかそういうことを言っておれないぐらい難儀をされているわけですね。普通だったらね、相手のことを考えて夜中に電話をするのは遠慮するわけですけど、そういうもうゆとりがない、余裕がないんですね。でちょうどね、前にもちょっとお話したことがありますが、今から17年余り前、私の父がですね、もう本当にあのお国替えをさせていただくちょうどその際ですね、その前後に同じように毎日ですね、夜中に電話をかけてくる方がいました。その方はもう本当にその当時ですね、もうまあ言い方は悪いですけど、わらをも使うような思いで、大阪の方ですけどね、電話をかけてこられる。で私はその正直ですね、もう父のその介護みとりでは、くたくたになっておりましてね、本当にちょっとでも寝たいなという、1分でも寝たいなというような感じの時にその方から電話かかってくるんですね。でその時にやっぱり私は試されたような気がするんですね。私の御用というのは一体どういう御用なんだろう、何のためにこの教会があるんだろう、私は 何をするためにお道の教師にならせていただいてんだろうかというですね。もちろん自分の親がですね、大変な状態にあるということは、それは非常にあの私にとって重大なことです。しかし、なんかそういうタイミングを狙ったかのようにですね、そういう方が毎晩電話してくるんですね。まあ、はっきり言うともう死にたいというんですよね。死にたいという人と、今死のうとしている私の父とどっちが大事かということですよね。そういうその神様のお試しがございました。それが今になって思いますとね、その方はすっかり元気になられて毎年年賀状をくださるんですね。若い女性の方でしたけどね、結婚されてね、まあ、私の父はもうある意味で天命を全うしてね、お国替えをさせていただきましたが、ちょうどその重なるんですね、そういうこととね。で今回の場合はですね、私が今体調が良くないんですよね。それで、もうちょっとして、内視鏡検査を受けたりするわけですが、もうどうも内臓から出血があるということが分かってるんですけどね。だけどそんなこと言っとれないんですよね。その人は必死ですからね、なんとかして助かりたいとね。で、あの教祖様のことを思い出しますとね、ご存知のように国枝三五郎さんの奥さんがね、三五郎さんが失明したときに毎晩夜参りをしていた、ね、いつも教祖様がお昼前で待ってくださってたって言うんですね。3年6年ですね、6年間その国枝三五郎さんの奥さんの薬さんというかね、若い女性の身でありながら夜参りをしてるんですね、主人の目が開くように。それはあのお百度踏んだりそういうお願いをする人はよくあるものですが、しかしそれをずっといつもですね、夜中に迎えておられた教祖さんがね、大変なご修行だったなと私は思うんですね。 まあ、私のように時々そういう電話がかかってきたりするぐらいのことでね、弱音を吐いておったのではいかないなと改めて思っております、ね、この神様が私にくださったご用をですね、教祖様のお手本を忘れないようにしっかりとですね果たしていきたいと思っております。はい、今日も参りましょう。